山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
最近、最近の若いものはなんていうのはあれなんですけど、なんかちょっと日本全体がこうなんか元気ないですよね。やっぱり当時のバブルの頃はもうなんかギラギラしたものがあったんですけど、まあギラギラしてればいいってもんではないんですけど、なんかその鈴木さんみたいにこう思い立ったら吉日じゃないですけど、どんどんどんどん自分で動きながら開いていったっていう、もちろん失敗もしますけども、
僕はだからね、まあ、気がついたら40過ぎのおじさんになってるんで、あんまり偉そうなことも言ってね、若い人に嫌われたくないなという思いもあるんですが、ただやっぱり今の若い人たち見てると、そのなんか欲も感じられないし、それからその夢自体もあんまりないのかなと、それから思い立ったらっていうさっき話がありましたけど、まあ僕なんかそんなにあんまりちゃんと考えないでもやろうと思ったらボーンと行動をして、まあだから失敗することもありましたけど、
失敗してもいいじゃないですかね。
失敗したら失敗した時にその失敗を糧にね、じゃあこれで行ってみようかとか、こういうふうに変えてみようかっていう、まあアイデアも出てくるんで、なんかそのもう失敗はしたくない、でそれほどそんながっついて何かやろうっていうのもないというのも感じますし、それからあとやっぱりまあ今になってこうやって笑いながら喋ってますけど、やっぱり秘書時代なんかは本当にあの労働基準法無視でかなり小気も使われましたし、秘書がね、さっきも言いましたけど、給料のことはとやかく言わんなとか、残業のことはよくなことは言わんわなとか、まあ、今だったら怒られちゃうかもしれないけど、まあそういう世界でもう本当に休みもなく、もう一生懸命とにかく親分の下つきながら、もう盗めるとか盗んでこうと、貪欲なまでに、あっちもわざわざ丁寧に教えてくれませんしね、そんな中で自分でこう盗んでこうだとか、なるほどこうやって有権者の鳩つかむのかとかね、のがありましたけど、今政治家になりたいですなんて私のところにもやっぱ来るんですが、なんか苦労はしたくないみたいなんですよ。
残業代は出るんですか。
だからもうね、そのあのお金の方はどうですか。あなたは自分で例えばボランティアに行きたいと、ボランティアに行きたいんであれば盗むのは多いんですんで結構なんだからとかもありますし、秘書になりたいんですというのが来て、じゃあうちはちょっと秘書雇えないから国会議員さんを紹介されすると、まあ申し訳ないけど何ヶ月ぐらいかぐらいで、いやこんなに厳しいとは思いませんでした、やめたいと思うんですけどみたいなね、そんなに簡単な夢なのかと、自分もあの議員になりたいんで、修行したいんですって言うから紹介したにもかかわらず、
なんだ議員って結構大変じゃんみたいな、
そうな、そんな大変だったら別にいいかなと、
修行だからね、
だから修行っていうものに対して、
そうか、
だから嫌なもんだったらこんな辛いんだったらやめちゃおうかとか、もっとなんか近道がないかとかね、何も秘書なんかやらなくったって、いきなり議員の選挙出て受かる方法はないかとか、そういうことをあからさまに逆に聞いてきたりだとか、
合理的なんですね、考え方、
ある種合理的ですね、
合理的なものがいいんだという、多分遠回り無駄なものはバカなんだと、
そうだ、まあ、苦労なんかね、
まあまあ、そういう価値観、全体の価値観としてはね、
多分そういうのあると思います。
残念ですね、そういう
の、だからやっぱり自分のやりたいことがあるんであれば、あの失敗してもいいからどんどん行動すればいいしね、行動、やっぱりやりたいことを成し遂げるためには、あの苦労を笑いながら苦労をするっていうかね、それぐらいのものがあれば僕は夢は叶うと思いますし、す、ね、僕も まだまだ夢半ばですけれども、これからもそんな毎日毎日そんなあの楽しいだけの仕事でも何でもないですから有権者からおめバカ野郎とか言われる仕事ですからねそんな楽しいだとか楽だとかっていう仕事じゃないけれども、それをこう自分の生きがいに感じて、ちょっとした中でもありがとうって言われる瞬間をやっぱり生きがいにしたりだとか、やっぱりずっと修行は続いていくわけですよ。
そうですね、
それを嫌だとかね、そんな辛い思いするんだったらやめちゃうとか、そういうちょっとあんまり簡単に考えてほしくないなと。
なるほどね。
いうふうには思いますけどね。
そうですね、もういいじゃないかと、もう突き詰めようと、
で考え方次第だと思うんですよ。
そうそうそうそう、
今現在やってることが辛いなと思えば辛いし、
そうそうそう、
なんかなかなかこれも楽しいじゃねえかと思えば楽しくやることもできるので ね、
そうですね、
い
い話だな。やっぱでも本当にその挫折があって、そこを川村先生に面白がってもらってね、
はい、
っていうやっぱそのそうね、落差みたいなものがあったからこう、はいはい、今のね、ご縁があったようなわけ
ですね。そうですね、本当に、
面白いな、
いい出会い、本当にいい、ね、こんな時にこんな私みたいなものを拾ってくれるような方が衆議院議員にちょうどなっていたというね、巡り合わせというか、
普通の経歴だったら採用されてないかもしれない、
ね、あのね、裏話で他の秘書は全員反対したそうですよ。なんだと、あの笑いを目指していたとね、やっぱ正直に書いたもんですから、こんな経歴のやつは絶対反対ってみんな会議で言ったのを、川村さんがなかなか面白そうじゃねえかやと、なかなかこういう苦労人は最近おらんよとか言って、なんか強引にこう採用してくれて、それでその結果、その最初はすごくね、みんなに冷たくされたんですよ行った時こいつはどうせ続かないと思われたらしくて、こんなやつが使えるわけがないと、経歴だけ見てる限りはね、ですごく冷たくされてたんですけど、まあそれでももうこっちもね、馴染んでいかなきゃいけないですから、最初はもう普通に喋るだけで、鈴木君と喋ってると江戸弁が映るがやとかね、もうなんかね、すごくみんな壁作ってんなおいみたいな、なんだよこれはと思って、関東しか知りませんでしたから。
なるほどね、コテコテだったわけですね。
コテコテの名古屋の、また代議士がコテコテの人だったから、周りもコテコテな人が多くて、でまあ、一つ壁が取れてね、関東人なのに、だからもう僕もできるだけもうめちゃくちゃでも名古屋弁を覚えようだとかね、
なるほど、
もう溶け込むために一生懸命やって、心を打ち解ければすごくあったかい人だったんでしたけど、
そうですね、
それまではやっぱり大変でした ね、 ね、はい、
まあ、でも芸人魂がそこでまた違う意味で、ね、
そうですね、だから行きましたよね、
生きたっていうかね、まあ、浪曲の弟子じゃなくてもよかった
浪曲が必要だったかどうかはちょっと僕には今その辺は疑問なんですけ ど、でもそのお笑い魂は行きましたね。
いや、すごいプロフィールでね、面白いなと思って、はい、さあちょっと真面目な話を、2011年も12月で、
はい、
今年も終わりなんですけど、まあ、震災とかいろんな話題があるんでしょうけど、まあ、僕ら心配してるのは TPP。
そうですね、
もう僕もね、有楽町の、集会にもデモにも参加しましたし、
あ、そうです
ね、大反対ですね、我々住宅のあれでいうと、もう木材の関税撤廃したところから、はい、もう日本の山が全部ダメになっちゃったっていう経験をしてますので、
はい、
ですからその、まあ、関税だけじゃないんですけど、 TPP というのは、
そうですね、
実はね、関税撤廃って言ってますけど、非関税障壁もそうだし、
そうです
いろんな条項もそうだし、
はい、
もうどうです。
いや、私もですね、本当に大反対で、実は先日も国会の前にですね、まあ、反対の仲間の国民の皆さん2000人ぐらいで囲んでですね、私はその前で街頭演説もさせていただいたりとか、やらせていただいてるんですが、最初にこの TPP というのが、まあ、唐突に菅さんから言われた時からですね、
突然出ましたね、
ちょっとうさんくさいなというのもあったんですけども、そのいわゆるその平成の開国だ、自由貿易だと、ちょっとした改革派を辞任している人からすると、非常に、あ、開国するならいいんじゃないか、自由貿易推進いいじゃないかという、ちょっと甘いそのでっち上げというか、レッテルというかね、
耳障り
のいい話から入ってきて、それで僕はね、逆に引っかかったのが、普段はその社論が分かれるんですけど、朝日、毎日、読売、日経、産経まで全部賛成なんですよ。
そうそうそう、
これはね、僕も議員になってもう17年目になりますけども、なかなかやっぱ朝日と産経が一致するってなかなかない中で、むしろみんなが一致するとおかしいなということで、これはちょっと詳しく調べなきゃいけないなという中でですね、で最初はその反対するようなやつらは、要するに既得権益を守りたい農業団体だとか、まあ、医師会だとか、要するに既得権益を守りたいだけで言ってんだと、わざとその農業問題に反対派は農業団体だと、そのことだけこう取り上げるというのも、非常にマスコミの取り上げ方がもうですね、おかしいなと、これは逆に裏何かがあるなと思った時に、実はこれは24分の農業の の話にしても24分の1の話であって、はいはいはい、いろいろ調べていくといわゆるその、まあ、平成の開国に開国云々ということで言わせていただければ、平成の日米修好通商条約教科書で聞いたことあるかもしれませんけども、はいはいはいはい、要するに一方的な不平等条約であるというのが、うん、どんどんどんどん分かってきたと、うん、で賛成派の人なんかとも議論をするんですが皆さん、まあまあ、最近ようやく普通のマスコミでもようやく今頃になって出てきましたけど、うん、いわゆる独ソ条項という ISD 条項、はいはいはい、あるいは、ラチェット規定というですね、はい、日本の国に、まあ、ある企業が、まあ、TPP が結ばれて、まあ、入ってきたと、はい、入ってきたところ日本のその、まあ、例えば一つのこれは例なんでこれがこうなるというわけじゃありませんが、例えば車で言えばですね、排ガスの規制があって、はいはいはい、日本の環境を守りたいから、うん、日本の排ガス規制に合わせてくださいねというのが今の日本の、はい、まあ、輸入車を受け入れるにあたっても
国内の、まあ、基準ですね、
基準ですよね、はい、これが例えばその車を売る企業にとってはやっぱり不利益なわけですよ ね、
うん、そうですね、
売りたいのに日本の規定があるから売れないと、はい、そうするとですねこれを日本これ私たちの車が売れないのは日本の政府の制度の問題だとして日本政府を訴える、これを ISD 条項というんです。
企業が政府を訴えられる
、はい、でそのじゃあ訴えるその世界銀行傘下のですねその仲裁機関というものが、はい、ワシントンにあって、ええ、でまあ、ほとんどもはっきり言えばアメリカのロビーストみたいな人たちだけでやって、その、まあ、その仲裁機関の裁判みたいなものが非公開でやって、
そして
一発で決まると上告もできないと、はい、いう
こんありえない、
ありえないですね、こんなむちゃくちゃな条項が入れられて、まあ、だから例えばこうなるとははっきりは断言できないけれども可能性として今の排ガス規制の問題なんかにしてもですね、急にそうやって入ってきて日本の国内法がおかしいと、でそれは日本の国内法は全く考慮されずに、そのいわゆる日本に進出してきたその投資家の人たちが そのことで不利益を得てるかどうかでしか判断してもらえない、だから日本の国内法で排ガス規制があるんですっていうのは全く裁判では考慮されないと、
企業側の
もう不利益だけが審査されると、
そうそう、法律を上
回っちゃ う、ね、
もう法律より
上回っちゃう、
もう日本政府が負ければ法律も変えなきゃいかんと、
変えなきゃいかん、あるいは賠償金を払わなきゃい
けない、賠償金も払うと、
それはもう食品にしても、まあ、その他の医療にしても、うん、全てのあらゆる
分野に対してあらゆる分野にこれが
保険も金融も全てのね、
そうですよね、
そういうことが適用されてくる、
これがやっぱり最大の恐ろしい不平等条約たるゆえんかなと。
そうすると国というもののもう存在意義みたいなものを我々がこういうふうに暮らしたい、日本国民はこうやって生きていきたいというアイデンティティがもう全部アメリカ企業の論理に全部取って代わられると、
可能性は非常に高いと、
高いということですね。
すでに、まあ、北米の、はい、ナフタの方では、はい、カナダ政府もメキシコ政府 も、ね、訴えられて敗訴してるという例があるもんですから、
ね、
その話を推進派の人たちとすると なんだその ISD とか なんだそれやと、自由貿易でいいじゃねえかとかっていうだけで開国するんだったら開国したらいいじゃないかという、あまり中身は知らないけど賛成してるっていう人が結構僕は多いんだと。
多いですよね、いやっていうか誰が賛成してんだと、どう見てもちょっと勉強すると賛成できるような何もないんですけど、
はい、
結局多国籍メガ企業っていうか、
そうですね、
そういうものが、はい、まあ、有利であることは間違いないんですけど、
はい、
誰が言って賛成してる、その
だから結局
賛成するその推進力っていうか何なんですかあれは、誰が
やっぱりその今おっしゃったね、多国籍のもう大企業、
まあ、経団連、
経団連傘下の、まあ、もう三井とかね、そういうグループ
三井と
かグループとか、そういう大企業グループは多国籍でも展開してますから、まあ、少しでもその障壁なりが、まあまあ、ちょっとした関税数パーセントでもね、少なくなればそれは有利、それからやっぱりあとはですね、日本に企業がいながらも、うん、TPP によってですね、要するにこう今度は人 の TPP 締結した国々の人たちとの人の出入りもですね、まあ、自由っていうか、全部自由になるわけじゃないけれども、はい、ある程度の流動が認められると、で 例えばですね TPP 締結しているベトナムなんていうのは、うん、平均月収が平均年収がですね日本の36分の1、うんうん、月1万円あれば、はい、まあ、国内ではもう裕福に暮らせると、うん、まあ、例えば日本に来れば1万円では暮らせませんから日本で暮らせるだけの給料と、うん、それからあちらの親に仕送りする1万円だとか2万円がプラスされれば、もうそちらの人を雇った方が、うん、まあ、これは日本語ができなきゃいけませんけれども、はいはい、そういう人たちを雇った方がですね企業としては楽、コストを下げることができますから、まあ、そういった意味では非常にお得であると、うん、いうことを考えるともう多国籍で、のその大企業の、まあ、限定した人たちであれば、まあ、これは有利であるとこれは得だぞと、うん、
企業にとっては、
ね、企業にとっては得だぞと、まあ、本当に私、まあ本当の日本の企業の人たちって末端の社員のことまで僕は考えてほしいと思うんですが、最近の風潮としてはもうそれどころじゃないと、生き残りのためだったら
そうです、ね、
もうまず目先の利益をどうやって確保しようかと、うん、まあ、大企業でも内部留保をどれだけ、ね、うん、確保して株価を下げないようにしようかとか、 そんなことに急遽してるもんですから、
でもそこのリターンは結局その、まあ、株主や、企業の経営幹部たちのところにしか行かない、
行かないんです、
うん、だけど、まあ、そこからポロポロと下にお金が降りてくると思ったら降りてこなかったっていうのが今の状態ですよね。
そうですよね、うん、
ロハストークメッセージ
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。